こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プロフェッショナルの条件、いかに成果を上げ、成長するかは、PF ドラッカーが知識社会で働く個人の自己管理と成果創出を論じた先週である。現代は The Essential Drag on Individuals で、日本語版はドラッカーの著作や論文から個人に関わる論考を編み、仕事の意味、組織との関係、意識、成長を一冊に構成している。対象は経営者だけではなく、専門職、管理職、一般の知識労働者など、自らの知識を仕事の成果へ結びつける必要がある人である。本書の中心には、能力や努力の量だけでは成果は保証されず、時間強み、貢献、優先順位を意識的に管理する必要があるという考えがある。抽象的な処方箋を並べるのではなく、読者に自分の役割と行動を問い直させる点に特徴がある。変化の大きい社会で、職業人が何をよりどころに成長するかを考えるための入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、知識社会では個人が自らをマネジメントする。本書が置く出発点は、資本や肉体労働の比重だけでは競争力を説明できない知識社会の到来である。知識労働者の仕事は、定型作業を早く正確にこなすことだけでは測れない。何を課題と捉え、どの情報を用い、誰にどのような価値を渡すかという判断が成果を左右する。そのため個人は組織から役割を与えられる受け身の存在ではなく、自分の働き方を管理する主体になる必要がある。ドラッカーは自己管理を自己中心的に振る舞うこととは扱わない。わしろ、自分の強みと責任を把握し、それを組織や社会の必要と接続する営みとして位置づける。職場、職種、雇用形態が変わっても、この視点は残る。重要なのは、忙しさや所属の評価ではなく、自分の知識と判断が外部にどのような変化を生んだかである。本書は、個人の成長を昇進や技能の蓄積だけに還元せず、成果に責任を持つ職業人への転換として考え、次に、期待と結果を照合するフィードバック分析で強みを知る。自己理解について本書が示す具体的な方法が、フィードバック分析である。何らかの行動や意思決定をするとき、あらかじめ期待する結果を書き留め、一定期間後に実際の結果と比べる。この比較を繰り返すことで、本人の自己評価や周囲の印象では見えにくい強み、不得意な領域、改善すべき習慣が明らかになる。ここで重視されるのは、弱点を網羅的に矯正して平均的な人材になることではない。成果を生む強みを把握し、そこに集中することである。ただし、強みを知ることは得意分野に安住することとも異なる。結果との差を検討すれば、知識不足、仕事の進め方、他者との関わり方など、強みを十分に生かすために改めるべき点も確認できる。経験を積むだけでは学習にならず、予測と現実を照合して初めて経験は検証可能な学びになる。本書は内省を気分や印象に任せず、職業上の判断を材料にした継続的な観察へ変える。さらに時間を記録し、成果を妨げる仕事を減らす。ドラッカーは時間を、知識労働者にとって最も希少で代替しにくい資源として扱う。責任が大きい人ほど、会議、連絡、突発対応、他者からの依頼によって時間を細分化されやすい。したがって、予定表を埋める前に、実際に時間が何に使われているかを記録し、分析することが必要になる。本書の論点は単純な時間短縮術ではない。まず不要な仕事、繰り返される不備、情報伝達や組織設計の欠陥が生む時間浪費を見つけ、辞めるか仕組みを変える。その上で、細切れの時間をまとめ、重要な仕事に集中できる時間を確保する。この順序には、努力量を増やして問題を覆い隠さないという慣意がある。常に忙しい状態は成果への貢献を示す証拠ではない。時間の使途を可視化すれば、本人の優先順位だけでなく、組織の非効率も見えてくる。本書は時間管理を個人の規律として始めつつ、成果を阻む業務慣行を問い直す実践として提示している。そして仕事の過程ではなく、果たすべき貢献から役割を定義する。本書では、自分に何が求められているかを考える際、担当業務の処理だけに意識を閉じない。中心となる問いは、自分はどのような貢献ができるかである。貢献とは、作業を完了したという内部的な事実ではなく、その仕事を受け取る同僚、顧客、意思決定者、組織が利用できる成果である。この視点に立つと、同じ職務でも行動が変わる。例えば、情報を集める人は収集量ではなく、判断に使える形で情報を提供できたかを問うことになる。専門家も、自分の専門性を示すだけでなく、誰がその知識を使い、どの成果につながるのかを考えなければならない。貢献への焦点は、個人に過大な万能性を求めるものではない。自分の役割の境界を超えて、連携の必要性を理解し、成果の受け手との関係を明確にする方法である。組織内の地位や手続きに埋没しがちな仕事を、外部への価値という基準で再定義する点に、 本書の実務的な鋭さがある。最後に何によって超えられたいかという問いで長期の方向を定める。本書を象徴する問いの一つが何によって超えられたいかである。これは名声を得るための標語ではなく、長期的にどのような貢献を残したいかを考えるための基準である。日々の仕事には緊急の要請が多く、短期の評価や目先の課題が判断を支配しやすい。この問いを持つことで、何に力を注ぐかだけでなく、何を引き受けないか、どの能力を育てるか、誰の成長に関わるかを選び直せる。さらにドラッカーは、人生の後半を含めた成長にも目を向ける。組織への所属だけに自己実現を委ねず、学び直しや第二の活動を通じて、長い職業人生に意味と貢献の場を持つ必要があるという視点である。ただし、将来像を一度決めたら固定するという主張ではない。経験とフィードバックを通じて、強みや環境の変化を確かめ、問いへの答えを成熟させていくことが重要になる。個人の思考を社会への責任と結びつける点で、この問いは本書全体を貫いている。結論として、本書は専門知識を持ちながら仕事の優先順位、役割、今後の方向に迷う職業人に適している。管理職や経営者はもちろん、組織内で専門性を発揮する人、独立して働く人、キャリアの転機にいる人にも有益である。読者が得るのは、即効性のある作業術の一覧ではなく、成果を生む働き方を点検するための明確な問いである。時間を記録する、意思決定の期待と結果を比較する、強みに資源を集中する、貢献の受け手を考えるといった考え方は、日々の仕事に具体的に適用できる。他方で本書は複数の著作と論文から編まれた選集であるため、一冊を通じた単線的な議論や細かな導入手順を期待する読者には、やや断続的に感じられる可能性がある。その特徴は同時に、ドラッカーの個人論を多角的に読める利点でもある。一般的な自己啓発書が意欲や習慣に重点を置くのに対し、本書は知識社会、組織、責任、成果という広い枠組みで個人を捉える。個人の成長を内面的な満足で終わらせず、他者や社会に生じる成果によって問い直す点が、同種のビジネス書との差異である。ご支援いただける場合は、PF、ドラッカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。